説教必要な一つ、志戸本牧師。
今朝の説教の結論というのは、ルカによる福音書第10章の42節の言葉であります。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。これは主イエスキリストがマルタとマリアの、マルタという、マリアの、マルタとマリアが姉妹だったんですけども、そのマルタの方に語った言葉であります。その語られた状況は38節以下に出ておりますが、ある村に入られた時にそこに今言ったマルタとマリアの姉妹がいたと。多分すでに父母は亡くなっていたのではないかというふうに考えられて、そして姉のマルタが一家の主婦役というんでしょうか、そういう取り仕切っていた、そういう方であった。これがマルタという、マルタというのはそのこと元の言葉には女主人という意味もあるというふうに言われております。そして彼女は大変活動的な活発な性格であったと思われます。主イエスを歓迎し、そして家に招き入れてイエス様をもてなそうとしたというふうに書いておりますね。で、もてなすというのは奉仕するという意味であります。多分初めは妹のマリアも台所に立って一緒にもてなしの技をしてたというふうに思われますが、イエス様の話が始まったのでマリアはイエスの足元に座って話に聞き入っていたと、そして多分マルタもですね、お姉さんの方も初めは一緒に聞いていたのではないかというふうに思うんですが、途中からですね、この奉仕の技、イエス様をもてなすということのそういう方にですね、だんだんそのマルタの方は奉仕の技を途中から立って奉仕の技を始めたのではないかと考えられます。これは推測ですが。で、40節にはこうあります。マルタはいろいろのもてなしのためにせわしく立ち働いていたが、そばに近寄ってきていった。主よ、私の姉妹は、妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってくださいというふうに言ったということであります。まさに口語訳聖書ではこのところの部分がですね、もっときつい言葉でお姉さんが言ったというような感じに訳されておりますね。こんなに書いてありますね。マルタは接待のことで忙しくて心を取り乱し、イエスのところに来ていった。主よ、妹が私だけに接待させているのを何ともお思いになりませんか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。これは妹を非難しているということもあるんですけど、まさにイエス様をですね、非難しているような、そういうニュアンスが伝わってくる訳ではないかと思います。そして今日の、聖書朗読の時に、皆さんもちょっと不思議かな、なんだろうなというふうに思いになったかもしれませんけれども、その前の、10章の途中のサマリア人のイエス様の例えのと一緒に、これを読んだんですけれども、この良きサマリア人の例えというのは、あなたも言って、正しい答えだ、それを実行しなさい、あるいは一番最後にイエス様は言って、あなたも同じようにしなさいということを言っておられますよね。そういうことから、これに対して今日のマルタとマリアの話というのは、その最後の結論はですね、 マリアが一生懸命イエス様のところで聞き入っていたということを、まあ、それをですね、進めていく。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならないというふうに言っておりますので、まあ、言うならば、最初のサマリア人の方は、まあ、人間の技、人間の行為が進められているのに対してですね、今度は反対に、行動するマルタではなくて、ずっと聞き入っているマリアの方を推奨しているというのか、そのことを進めている。最初の方では行動しろということを言ってるのかな。で、後の方の話はですね、今度逆の話を言ってるのかなと。これは一体どういうふうにこう、ルカ福音書は多分この両方を何て言うんですかね、合わせて書くことによって、まあ、どちらが二者択一的にどちらが大事かというのではなくて、あるいは旧約聖書には2つの大事な戒めが記されておりますね。神を愛することとあなたの隣人を愛しなさいという、この2つを示しているのではないかといったような、まあ、解釈もできないことはないですね。まあ、逆になりますけども、初めの方は人間に対するそういう技をしなさいと言って、後の方はまあ神の言葉を聞きなさいといったようなことですので、まあ、いずれにしてもそういったようなことも、そういうことを対比、ルカは対比させているのかなというふうにも考えられます。まあ、これに対して、主イエスは何と言われたかというのが今日のポイントになりますよね。マルタはイエスをもてなす、そういうもてなしたいという気持ちにあふれていた。そのためにいろいろ立ち働いていたということであります。この立ち働いていたということにの学者の説明によりますとですね、何と言ってるかというと、これは脇道に引きずられるとか脇道に引っ張られるというような、まあ、意味があるというんですね。多分そのイエス様をもてなすということのために、まあ、食事を出すといったようなですね、そういうことですので、食事にはやっぱりいろんな、ね、パンだけ出してるわけにもいきませんので、まあ、いろんなものがそこに必要になってくるということで、多分マルタの心にはいろんなですね、思いが出て、この料理にはこのような付け合わせが必要だとか、あるいはこの食材にはこちらの飲み物の方がよく合うとか、まあ、それらを考えるとだんだんと接待の方に心が引っ張られてですね、まあ、そちらの方にだんだんだんだんと関心というか必要があってですね、そういうふうになっていくわけであります。でマルタの心の中にあった、それが心の中にあったことだったということであります。これに対して主イエスがこの、41節ですね、これに対してこういうふうにこのマルタの言葉に対してイエス様はお答えになった。マルタ、マルタというそういう呼びかけで、始まっておりますが、これは本当に、イエス様が、慈しみ深くこのマルタに対して、接しておられる。決してマルタを否定しているんじゃなくてですね、マルタに対してこの愛情を持って慈しみ深く語っておられるというそういうことでありますね。でこれは旧約聖書に聖書においても例えば名前が2回ほどこう呼びらこう使われるという時に、例えばここに書いておきましたけれども、神が人間に対して丁寧に語りかける、あるいは懇切に語りかける、モーセよモーセよ足からあなたの靴を脱ぎなさい、そういうふうにモーセに語られた。あるいはサウルサウル、これは新約聖書の方ですが、私はあなたが迫害しているイエスであるというふうにイエス様、よみがえりのイエス様は言われた。このようにマルタマルタ、あるいはその名前をこのように呼んだということは、そのようにこの 慈しみ深くこのマルタに対してイエス様は接しておられるということであります。しかしあなたは多くのもてなしに心を思い煩い心を取り乱している。私たちも日常生活において一つの問題がありますとそれに引きずられて脇道にどんどん入ってしまい煩いが思い煩いが増していくということがあると思うんですよね。種まきの例えの中でせっかく神の言葉の種がまかれていても生活の心遣い、これは口語訳ですけども人生の思い煩いのために肝心の種まき種がですね実を結ばないということがあるということをイエス様は語られました。いろんな雑草が生えてきてですねそのために実が結ばない。それは人間のいろいろな生活の心遣いというものが人間にはありますよね。いろんなことを皆さんも生活の中でしていかなきゃならない。こういうこともあればああいうこともある。それをまたどんどんどんどんこう考えていきますと先ほどのにあったようにその一つのことが次から次へとですね、それに引きずられてその方にこう心が持っていかれましてだんだんだんだんとこの本来的なものから離れていってしまうというようなことが人間の生活にはあると思います。すでに人間の思い煩いについてキリストはこのマタイ伝の中でこういうふうに言われました。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかとまた自分の体のことで何を着ようかと思って思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり体は衣服よりも大切ではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだかといって寿命をわずかでも延ばすことができようかと言われた。日常生活のいろんな問題それも大変大事なことだし必要なことですよね。だからいろんな思い煩いを我々はするわけですね。しかしイエス様が言われたのはもちろんそれを否定するわけではないんだけれども本当に大事なのはあなたの命そのものじゃないのか、そこを忘れてはならないよとイエス様は言った。確かにそうですよね。我々は生きてるからいろんな問題があるんじゃないですか。もしこれが生きてるのが終わってしまったらね、これはもう解放されちゃってますよね。生きてるっていうことは我々当たり前だと思ってますよね。しかしそうじゃないんだと。その私たちの命は寿命というものもですね、命っていうのは実は神様から与えられているものなんだ。このことを絶対に忘れてはならないよ。多分我々は神様から許されているから今日までこのようにして生きてこられたんだと思うんですよ。ですから当たり前だって、まあ70、80、平均寿命まで生きるのはね、当たり前だと思ってるかもしれません。そうじゃないと。もう平均寿命にならなくて亡くなっていく人だって言うじゃないですか。あるいは平均寿命を超えて生きてる人だって言うじゃないですか。まさに命そのものっていうのは、実は人間の願いや人間の祈りや人間のそういう技をですね、こういったところにあるんだということを知ってなければならない。だから我々は神様によって許されるその時まで生きていければいいと。何歳まで生きるかというような問題ではなくて神様が許される時まで生きることができるんだ。大事なことはまさにそのような神によって私たちの命が守られているんだと。この私たちの命そのものは神によって守られているんだということを忘れてはならないと。生きてるからこそいろんな何を着ようか何を食べようかということが問題になってますよね。まさにそうだと。ああそうなんだ。ああやっぱり今日も一日は私は生きることが許された。生きることが許されているんだということを思って今日の技に励んでいきなさい。だから一日の労苦は一日で足れりと イエス様は続けて言ってるんじゃないですか。もし今日の仕事、今日の命で終わってすならば、それで終わりじゃないですか。それで完成じゃないですか。もうそれ以上思い煩おうと思っても、思い煩うことはできないんですよ。まさにそうですね。当たり前ですよね。まさに我々が思い煩うことができるのは、いろんなことに心を配ったりして、注意、いろいろな思い煩いや、いろんな事柄にですね、私たちは心を寄せていくことができるのは、我々が命を与えられているからなんだということを忘れてはならないということであります。そしてイエス様はその次に、あなたは多くのことに思い悩み心を乱していると言っていますよね。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い患って心を乱し、取り乱しているというふうに言われました。この心を取り乱すというのは、トラブルに巻き込まれるといったような意味があると言われます、ね。心がいろんな問題でですね、もうトラブっていると。不安定、精神不安定になってくる。まさにそうですよね。いろんな問題があって、もう頭痛くなってくるとか、心配だと、心配性だと、心配になってくると。まさにそのようにして思い煩い心がトラブルに巻き込まれて、そして心が乱れていく。これが人間の姿ですよね。しかしその時は本当に私たちの命そのものというものを考えてみなきゃならない。そこに立ち戻ってみなければならないんだとイエス様は教えているわけですよね。そしてイエス様が言われた、しかし必要な言葉ただ一つだけである、マリアは良い方を選んだんだという今日の結論の話になっていくわけですね。しかし本当に必要な言葉ただ一つだよ、マルタ、それはマリアからもまたあなたからも取り上げてはならない、取り去ってはならないものだよ。マリアはそのただ一つのことを選び取ったと言われた。この良いこと、良い方を選んだというこのところの、まあ、参考に英語の聖書なんかちょっと読んでみますとですね、この良いというのはグッドっていうんですよね。まあグッド、良いものを選んだっていうふうな訳もあるんですよ。だけどもっと別の訳はですね、そのグッドの良いことのより比較級っていうんですかね、ベターっていう、そういうものを選んだっていうような訳もあるんですよ。またもう一つの訳はですね、最も良いもの、ベストのものを選んだっていう訳もあるんですね。まあそこで言わんとすることはどういうことなのか、少しずつニュアンスは違ってるかもしれませんけれども、そのマリアは良いことを選んだんだということであります。ある方はこう書いておりますよね。イエス、この時ですね、この42節のところから、イエス様はご馳走のことに関連してそれ以上に尊い人生の教訓を暗示した。つまりこれは今はこの接待のことについての問題でこう話してるわけですね。しかし42節以下からですね、イエス様はそのことを取り上げながら、人生にとって何が大事なのかということを教え始めたんだっていうんですよ。今まではマルタがですね、主役のような何をこうイエス様に出したらいいのか、接待のためにですね、マルタの方がまあ主役だ、主になってるんですよ。ところがここの42節以下から、しかしイエスは言われたと、しかしイエスは言われた、必要な言葉一つだけであるという、ここからイエス様は私たちの人生にとっての大事なものは何かということを語り出しているんだということです。マリアが選んだ良き方、いやまあ良い方とか良き方というのも料理に関連した言葉であると。 いろいろな料理の皿が並んでいる中で、マリアは良い皿、良い一皿を選んだといったような意味がここに最初にはあったんですよね。しかしここでは、しかしこの42節以下からですね、もてなす人はイエス、もてなされる者はマリアとなっていって、主客の位置が転倒されている。このような主客の転倒はイエスの説話の中にはしばしば現れることであって、いつの間にかイエスが主人公の位置に立っている。しかしそれは当然のことであって、我らがイエスが、私たちがイエスをもてなすのでなくて、イエスが我らに命を与えたもうことが、イエスと我らとの間の本来の関係なのである、まあ、ここからイエス様はですね、この話をマルタの接待の話ではなくて自分の話にしていくんですよね。どういうことか、イエス様は私は命のパンであると言われました。これはどういう文脈であるかと言いますと、イエス様が、多くの群衆が食べ物がなくて困ってた時にパンの奇跡を行ったんですよ。で、そういう文脈の中で、その最後のところでイエス様は私が命のパンであるということを語られた。イエス様が実は私たちに命を与えてくださる、そういうパンなんだということを言われた。ここではマリアが選んだ良き方、良き方、良い方を選んだという、そのことはイエスの足元に座って御言葉を聞くことであった。実はこれが本当に良いご馳走なんだ、良い皿なんだと、良いもてなしの皿が実はイエス様が出しているそのもてなしのね皿。じゃあこの話に実は転換していくわけですよね。ここで、マリアがイエスの足元に座って御言葉を聞くこと、実はこれをマリアは選んだんだ、この良い皿をマリアは選んだ、それを取り上げてはならない。イエスは、マルタが選んだやろうとしているこの接待の出来事をですね、それは悪い方だ、マリアとマルタを比較しているわけではないんですね。比較してマリアの方がいいよというふうに言ってるんではないと。そうではなくて、マリアの選んだ役割がマルタのそれに比較して良き方であると言ったものでもない、あるいはマルタが選んだ役割が悪しき、まあ皿っていうんですか、悪しきものだというふうににはイエス様は言ってないんですよ。どういうことかというと、ただマリアの選んだ皿は良い皿だから、これを取り上げてはならないんだというふうに言ったんだということであります。つまりマリアとマルタを比較してですね、ここではマリアの方がいいんだよって言ったんではない。もちろんイエス様はですから、でマルタのそういう接待に対してそれは悪いものだというふうに言ったんではないんです。ただそのイエス様は私は命のパンであると言われた。マルタはイエスをもてなすその奉仕をしようとした、熱心にイエス様を迎え入れてイエス様にお仕えしようとした、奉仕しようとした。日常生活においても私たちの働きが求められている場合にですね、私たちも実はマルタと同じようになる時があるんですよ。気持ちになる時があるんですよ。一生懸命働いていれば働いているほどそういう気持ちになるんですよ。どういうことか、そういうふうにですね、このマルタと同じような気持ちに、なることがあると思うんです。私だけにこの奉仕の技をさせている、そうじゃないですか、主婦の方何も手伝ってくれない、少しは手伝ったらどうなの、 みたいな、あるじゃないですか、そういうことが。少しぐらいね、皿ぐらい運んでよみたいな、そういう気持ちはあると思うんですよ。でその時ですね、イエス様はマルタマルタ、あなたはもう思い悩むな、心を取り乱すな、必要なことは一つだけだというふうに言ってですね、ここで私が命のパンであると言われたイエス様の前に座り、イエス様の御言葉を聞かねばならない。イエス様の前に座ってイエス様の言葉、神の言葉を私たちが聞くときにですね、私たちにやっとそこで平安が戻ってくる。ああ考えてくださっていいと思うんですよ。ああこういうふうにして子供を世話することができる、ね、ご主人を世話することもできる、その命を与えられている、神様によって与えられているからこそできるんじゃないですか。そのことに気づかなきゃならないっていうことなんです。そのことをもう一度心に気づきなさいよ、もう一度神様の前にあなたは静まりなさいよということを教えてるんだと思うんです。だから思い煩うことが悪いわけではないと思うんですよね。実際我々思い煩わなきゃならないものなんですよ。しかしそれだけではなくて、我々の命の根源である神のもとに、その足元に座りなさいと、まあ、足元に座るというのは、まあ、弟子となるとか、あの話を、先生の話を聞くとかという意味があります。先ほど読んだ詩編73編の26節に、私の肉も私の心も朽ちるであろうが、神は常しえに私の心の岩、私に与えられた分、あなたの、私の命っていうのは神様から与えられたものなんだ、まさに神ご自身が私に与えられたものなんだということ、このことを本当に知るときにですよね、この時に知る、そのことを知るときに、私たちは、ああこのようにして奉仕できるということも、実は神の恵みの中にあることなんだということが分かってくる。神様はイエス・キリストにおいて私たちに命のパンを与え、命を与えてくださり、私たちの命を支えておられる方であることを知ったときに、私たちは自分の奉仕において思い煩うことなく、心を取り乱すことなく、自分にできる神に仕える技を行っていけばいいということだと思うんです。もちろんこれは手伝ってよということを言って悪いという意味じゃないと思うんですよ。そのことを言ってもいいんですよ。ですけどこのことを分かって、そのことをしなさいよ、手伝ってくださいと言いなさいということだと思うんです。このことを絶対に忘れてはならないよ、そしたらということでありますね。そして最後にもう一つだけこう付け加えたいのことはですね、マリアは生来静かな性質で、静かであったと、まあ、考えられる。そして、姉のマルタとは違った性格の女性であったかもしれない。まあ対比的に見るとね、そうであったかどうかはちょっとわからないんですけども、しかしここで生来静かであったマリアがイエスの膝元に座り、神の言葉を聞くことを選び取っているわけですが、これは生来の性質から出たことではないんだということを注目しなきゃならない。つまりこのマリアは話を聞くことが好きだからこういうふうにやったんだろう、いやそうじゃないんだと。たとえどういう性格の人であっても、マリアのようなそういう静かなような性格であったとしても、マリアはイエス様の足元に座ることを選び取っていったんだということです。だからマルタも、あなたは活発だけであるからそれはいいとしてですね、料理もたくさんできるということはいいとして、あなたもイエス様の前に座るということを選び取っていきなさいということです。性質から出たものじゃないよと、自分の性格からね出たものじゃないんだ、やっぱりイエス様の前に、神様の前に 座る、いわばマリアの信仰から出た行為であった。これがマルタからもマリアからも失われてはならない良きことである。私たちも自分がどんな性格であってもね、引っ込み思案な性格だ、積極的な性格だ、その中間だ、いろいろあるでしょう。しかしどういう性格であっても、イエス・キリストにおいて示されたこの良きこと、イエス・キリストは自らを命の主と、私は命のパンだと言われた、この恵みを選び取っていく、これが信仰です。人間の性質じゃないです。年齢じゃないです。いろんな人生の歩みじゃないです。この命の主を、私は命のパンであると言われたこの恵みを私たちは選び取っていきなさい。マリアはそれを選んだと書いてあるじゃないですか。それを取り上げてはならない、これを失ってはならない、とこのことをイエス様は実は言いたかったんですよ。このことを言いたかったということを私たちはここからこの受け取っていきたいと思うんです。命の主であるイエス・キリストを毎週新しく選び取っていく信仰の勇気と決断をいつも成していきたいと思うんです。これがマリアはそれを選んだ、それを取り上げて、それを取り上げてはならない。いろんなこの世の思い煩いがですね、があって、これは取り上げられちゃいますよね。鳥が来て種をついばんでいくということじゃないですか。いろんなことに我々は思いがことが、いろんなことをしなきゃならないので、いろんな皆さんもこの世でお仕事があって、いろんなことをしなきゃならないことがたくさんあるわけです。しかしそのことのために、この命のパンであるキリストの御前にひざまつくということが取り上げられてしまっているということ。そうではない、マリアがこれを選んだということがここで大事なこと。そこにいつも神の祝福と恵みが与えられている。私は命のパンである。私たちの本当にこの人生の命を、神から与えられているこの人生の命を本当に豊かに養っていく、そのためにはやっぱり我々はこの命をただ自分の思いのままに生きればそれでいいか、そうじゃないんですね。神の言葉によってやっぱり養われていかなきゃならない。それが毎週の礼拝です。そのようにして私たちは神の祝福と恵みがそこに与えられていく、これが私たち礼拝者の姿勢であります。一番初めに申し上げたように、サマリアの良きサマリア人の例えのではですね、傷ついた目の前にの傷ついた人への同情を失って、ただ律法の教えに忠実であろうとして、このその傷ついた旅人を避けていった人間の姿が示されておりましたね。ですからそこではやっぱり人間の技ということが求められていた。そしてこのマルタとマリアの話ではですね、もてなしに心が重い、この患ってそういうところに集中した、そのことによって御言葉を聞くことの大切さが失われてしまうということがないようにしなさいということであります。したがって両者はこのどちらがいいんですかというような問題ではないんだということですよ。やっぱりこの話はこのサマリアの良きサマリア人の話からずっとこれずっとマルタとマリタの話を両方読んでいくという、そこで大事なことがそれぞれにですね示されていくというのではないかと思います。お祈りします。